皆さん、こんにちは。英語とコーチングで前に進むあなたを応援しています。トラストコーチングスクール認定コーチの山道志保です。はい。今日はですね、セールズ英語コーチ、テレフォンショッキングという、勝手に名前をつけてますけれども、にですね、いろいろインタビューをしていくというポッドキャストシリーズ、7人目です。ついに7人目ですね。はい。で、今日はゲストとして、ともよさんに来ていただいております。わー、どうぞ。
どうも、
お入り
皆
くださ
ん。
い。
こんにちは。小
は
森
い。
友代と申します。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。ご参加いただきまして。
いえいえ。
はい。そう、さっきね、同い年ですよねっていう話を
そう、してまし した
て
ね。
おりました。はい。
うん、うん。
まあ今年38ですね。私たち
そう
ね。
そうそう、うん、三十
はい。
八。
楽しい時期でございます。はい。結構セールズ同じ年の人多いなと。割と年が近い人も多いなと思ってるんですが。
うん、そうですね。
早速なんですけど、ともやさんすいません。いきなりでは
い。
すが、自己紹介というか、私はこんな人ですというのを教えていただけますか？
はい。皆さんどうも、初めましての方も多くいらっしゃるかと思うんですけれども。小森友代と申します。英語コーチとして、あとはトラストコーチングスクール TCS の認定コーチとしても活動をしております。司法コーチと知り合ったのはちょうど1年ぐらい前ですかね。何？ 1 年ぐらい前かな。
うん、そうですね。サポート
そ
セッ
れ
シ
で、
ョンを受けていただいたのが本当に8月、9月というところでした。
懐かしいな。もうその時私どこにいたっけ？白馬とかにいましたね、そういえば。
いた、なんか涼しそうな、爽やかな夏の場所にいましたよ。
そうだった、白馬にいましたね。そう
はい。
でした、そうでした。はい。ですね、じゃあちょっと私はその翔さんの、サポートセッションとか受ける前、まあ、英語コーチとして TCS の認定講師で活動する前に、オーストラリアのシドニーに15年住んでたんですけども、なんか実はそこでもちょっと翔さんもね、メルボルンにいてたっていう、実
はい。
は直接お会いしたことはもちろんないんですけど、なんかつ
はい。
ながりもあったりと
すい
か
まし
まし
せん。
た。
シドニーはちょっと行ったことがないんです。
嘘でしょ？メルボルンに行ったのにシドニーに来たことないの。
そう、なんかシドニーって日本から直行便も出てたし、行こうと思えばきっといつでも行けるんだろうなと思って行かないまま2年が終わったみたいな感じでしたね。うん。
もったいない。また来て。私もきっとまた帰るので。
そうですよね。いや、今度こそはね、ちゃんと行きますよ。
ちゃんとお願いします。お待ちしております。
はい。
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 あれ？あと、
そう、メルボ、あ、違う違う、シドニー。あ、もう15年ずっとシドニーだったんですか？
そう、ずっとシドニーなんですよ。オーストラリアの国内で、それこそじゃあメルボルンとかね、引っ越しとかもできたんだけれども、もう気に入っていて、特に不満もなく、隙がつけばシドニーで、まあ、トータルで15年とか経ってしまいましたね。
旅行は結構したりしたんですか？オーストラリア国内。
オーストラリア国内はあんまりしてないと思います。まあ、エアーズロックに行ったとか、それこそメルボルンとか、
はい。
ブリスベンゴールドコーストとかね、他のところにちょっと、友達のところに遊びに行った程度はしましたけど、なんかよく、ワーキングホリデーの人とかがするみたいな、ラウンドっていうんですかね。ああいう感じの旅行はオーストラリア国内ではしたことないんですよ、
ああ、
私。
そうなんですね。
なんか住んでる、わからないけど、静岡県民が富士山に登らないのと一緒なのかもしれないとかも、自分の近場のことはあんまり見ないのかなとか思ったり。
そっかそっか。じゃあ私と友達さん、多分本当に行動範囲が真逆で、私、北のカカドゥ、
わ
北
か
で
る
し
わか
たっけ、
る。
カカドゥって。
下、
カ
カ
カ
カ
ドゥ
ドゥは
西でしたっけ？
下ですよ。ノーザンテ
そ
リ
う、
トリーだ
あ、
から。
そう、ノーザンテリトリーのカカドゥナショナルパーク行ったりとか、 あと西の北のシ
ブ
ャー
ル
ク
ヌー
ベイ
とと か、
か、
シャークベイ、はいはいはいはい。
そうそうそう、結構ね、そういう変なとこは結構行ったんですよ。
全然、翔さん、それ変じゃない。
あ、
結構、ちゃんとしてる。
ダーウィン？
ダ
ダーウ
ーウィ
ィン行った、ダーウィン。あ、じゃあ、カカドゥ。でも、ダーウィンから
お
カカドゥも行ったし、
ー。
西
うん。うん。
の、ブルームまでは行かなかったんだけど、多分ね、ポートヘッドランドぐらいまで行ったかな。エクスマウスとか、コーラルベイ
志
と
保
か。
さんの方がオーストラリア国内旅行してるよ
そう、
ね。
パー
それ
スと
だ
か、
ったら。
ぐるっと回って、あと、タスマニアも行ったし、
パート行ったことない。
だけど、シドニーとブリスベンとゴールドコースター行ったことない。
でも逆にそういう都市はさ、いつでも行けるから、
そうそうそうそうそう、そ
いいん
う
じ
な
ゃ
ん
な
で
い、いいんじ
す。
ゃないですか
そう
ね。
なんです。また
いや、
旅
翔
し
子
た
さ
い
んの方
な。
がいろいろ行ってるよね。私、西の方は全く行ってないし、カカ
西。
ドゥとかも行ってみ たかった
う
けど、結局
ん。
行ってないや。
カカドゥは良かったですよ。
15年住んでたのに行ってないです。
オーストラリア、すごいオーストラリア話になっちゃうんですけど、オーストラリアって砂漠じゃないですか。エアーズロック とかもすごい砂漠だけど、カカドゥのナショナルパークって、緑の中の、その、アボリジニナル文化なんですよ。またそれが、こう、エアーズロックとは違くて、水と共に、こう、生きていく、人たちの文化だから、なんかよりこう生命力があって私は好きでしたね。ダーウィン
い
とかね。
やー、行きたいなー。
乾いて
あ
ない
れば
感
だ
じ。
ね。
うん。
確かに、オーストラリアといえば、例えばシドニーとかメルボルンとかの都市部じゃないと、レッドセンターって言われるぐらいだから、本当にね、どこまでも伸びる道路の両脇はもう土が真っ赤でね。
そう、
あ
そうなん
の、
です
景色はものすごく壮大だけど、いやー、レッドセンターって言われるだけのことはあります
いません、ちょっと今思い出しちゃった。いろいろ行ったなと
ね。
思って。懐
いや、
かし
全
い
然行けて
な。
ない。行きたい。おー、
ねえ、行きま
行
しょう、行
こ
きましょう。オーストラリアがね、国を開けてくれた
う。ほんと、今ちょっと大変だからね。
ら。ねえ、またロックダウンになってますからね、メルボル ン、
なっ
シ
て
ド
ます
ニー。
ね。
う
なってる、
ん。
なってる。
そっか、じゃあ15年なんですね。これは。
そう、オーストラリア、私のオーストラリア愛は結構大きいんですよ。
うん。うん。
まあ、なんだろう、やっぱあの国って、本当に人があったかい。まあ、他の国ももちろんそうだと思うけれども、オーストラリアって移民の国っていうのはものすごくあると思うから、
はい。
やっぱりそのアジア人で、私はしかもね、英語が、ファーストラングエージではないので、だけど、その本人が関わっていこうと思ってコミュニティの中に入っていこうとすれば、もう来るもの拒まずな感じで、本当にみんなフレンドリーな感じで受け入れてくれる、あの感じっていうのは本当にオーストラリアは特別で素晴らしいと思っていて、なんかもうだからこそ、なんだろう、初めての海外旅行でね、高校3年生の時にシドニーに行った時に、いや、ちょっと私、ここに戻ってきたいっていうふうに思ったっていうのは、もう今でもすごくね、覚えていますよ、やっぱり。特別なのかな、私にとっては、やっぱりね、オーストラリアっていう国は。なんか、英語がなまってるとか、ちょっとなんかファッシ
なあ。
ョンがね、ダサいとかね、言われたりとかすることもあるけれどもよ。だけど、それをこう、なんか、うまく隠すぐらいの、良いところがあるんですよ。なんだ、私、オーストラリアの観光大使かのように語っていますけれども、いい国なんだよ。
もう完全に同意しますよ。私は大学1年、2年の夏休みかなんかに3週間ぐらい初めてケアンズに行ったのが最初でしたね。はい。語学
そうだっ
学
たんだ。
校が2週間か3週間で、1週間はダイビングっていうね。
素敵。
もう超大学生の遊びに行くぞ、イエーイみたいな感じの、 が最初だったんですけど、やっぱそれでハマりましたよね、結構ね。
そういうきっかけがね、あるよね。なんかみんなそういうなんかちょっとした本当に楽しみな、別に勉強しようとかそこまで思ってなくても、なんか行ってみたら、やってみたら、何これちょっと楽しそうみたいなきっかけって、いやもう全然いいと思う。なんかね、
本当ですよね。
お仕事とかでね、本当にトイックが、ね、どうしても本当に必要とかさ、そういうのがきっかけで始める人ももちろんたくさんいると思うけれども、
うん、
なんかそうじゃなくて遊びがきっかけで楽しくて鍛えたいかもってなるっていうのも全然ありだと思うな、英語って。
本当ありだと思う。
うん、
そうそう。ね、楽しいよね。
楽しいんだよね。
そうでしたね。やっぱスキューバダイビングとかなんで、ボートの上で2、3泊するようなトレーニングだったんですけど、多国籍なボートだったので、インストラクターが、OG もいれば、日本人もいれば、他の国からのゲストもいれば、みたいな。そういう場面に一番最初に飛び込んじゃったので、なんか面白かったなっていうのをね、今思い出しましたね。
でもそこかなと思いますよね。なんか英語さえできれば、逆に言ったら英語だけできると、そうやって本当に無限に人との出会いとかって増えていくから、もちろん日本語を操る人、日本人でもすごくね、面白い人たちってたくさんいるけれど、その割合を考えたら、じゃあ英語が話せたら、その何倍もう何十倍とか、下手したらもっと何百倍とかぐらいまでさ、
そうですね、
おこの人なんだ面白いっていうような人に会える確率が高くなるっていうのは、いや本当だなってすごく実感をする。
そうですね。トモルさんはその一番初めのシドニー体験で何か衝撃があったんですか？
衝撃があったのは、自分も外国人だって気がついたことですね。
わかる。
いや典型的な、だって本当に高校生までね、日本で生まれ育って一般家庭ですよ、まあ中流階級っていうのが、まあなんかごく普通の、まあ父さんがいて母さんがいて妹がいてみたいなところで公立学校に通ってさ、いたところで、まあいろいろなね、ご縁とかタイミングとかがあって、高校3年生の時に初めてシドニーに行った時に、シドニーの本当に一番大きい、ね、通りがジョージストリートっていう、ね、通りがあるんですけど、そこをこう歩いていった時に、まあなんかなんだろう、アジア人っぽく見える人は自分だけじゃない、まずはね、まあ、もちろんその中華系の人がいたりとか、ね、いっぱいするし、あとプラスそれこそ私たちが言う白人って言われる人たちでもさ、全員がじゃあオーストラリア人かって言ったらそんなことないでしょ。だって聞こえてくる言葉が英語だけじゃなかったもん。
ないないない。
で、なんかそれこで道歩いてた時に、私って外国人じゃん、ここでって思って、そうそう、なんかあれは衝撃的だった。高校3年生の私にとっては。
いい時期に行けましたよね。ね、
あれは本当にラッキーでしたね、あの時は留学とかでもなかったけれど、やっぱ衝撃大きかったかなと思います、
いやー、なんかうちの子たちも2年前ぐらいに早々にメルボルン連れてっちゃって、もうほぼ覚えてないみたいなことを言うから
そうだね、
そうなの、まあ、次行くとしたらいつかななんていうのはね、ずっと考えてるけど、どんな風に感じるのかなとかね、楽しみですよね。まあ、でも高3とか18歳、19歳、20歳みたいなところってね、多感な時だから。
多感な時期 ね。本当に。でもそこもね、やっぱり人によってね、それがなんだろう、クリックじゃないけど、する人もいるし、別にそこまでじゃない人もいるから、まあ、行ってみないと分かんないよねっていうところではあるとは思うけれども、
そうですね、結構それがね、なんかトラウマになっちゃってるみたいなね、人もね、この仕事してると結構合いますよね、
いると思う、 それは大きいかもしれないですね。やっぱその最初のその何だろう、気持ち、どういうふうに感じたかっていうところは、なんかマイナスネガティブな方向になってトラウマになってしまうと、なかなかそこからね、抜け出すのは難しくなるのかもしれないなっていうのは感じるかな。もったい
そうです
ないと思う
ね。
けど。
ねえ、そうなんだよね。
だってさ、英語ってさ、本当は楽しいものじゃないですか、志保さん。
ですよ、もう、英語が好きになって早ね、もう何十年ですからね。
しまった、何十年っていう時が経ってしまった。
今、
二
十
十
何
年
年
か。
そうと思っ
二
たけ
十年
ど、
だ。
だよね、だって、私、中1からやってるって考えたら、13とかからでしょ？あ、やばい。もう、25年とかなっちゃう？
志保さんはだ、まあ、私たちの時は、小学校の時はね、英語はお教室に通わないとなかったけど、中学生とか高校生の時、英語得意でしたか？
英語ね、私最初から割と好きで、中1からまあ学習塾とかも通ってたし、うちの親が、洋画が、海外の映画とかがすごい好きだったし、あと、ビートルズとか、うちの母親は好きだったし、だから、割と最初からスーッと入ったタイプですね。
そうだったんだ。それはでも良かったよね。やっぱり新しいことにさ、そうやってスッと入れる。まあ、もちろん、しほさんの気持ちとかもあったと思うけど、割と環境的にもなんか、良さ
そう
げ
です、
な
そうで
感
す。
じ。
もうなんか母親と一緒にカーペンターズをカラオケに行って一緒に練習するみたいな。レディッ
渋い。
ピーとか言ってずっとみたいな。そう、だからその時になんか親と共有できる。自分の学びが親とこう楽しく一緒に遊ぶ手段だったみたいなところがあったので、割とスッと入ったような気がしますけど、でも、福島県いわき市だから出身が、だから本当当時ってそもそも外国の方が街にこうわからない、どのぐらいいるのかとかわからない、最近でこそ多分もっと前よりはいるけれども、当時はそんなことないから、本当に学校で勉強してた。
そうだよね。私は千葉県君津市というね、ところなので、まあ、そこもさ、海外の人なんか見ないよね。学校のね、先生が一人いつもいるじゃないんだっけ、ALT の先生だっけ。
いつ
あ
もいな
れ
かったよ、うちに。
らい。あ、でも覚えてないってことはそんなにいなかったのかもし
ああ、
れない
そう
し
かもしれ
ね。
ない。公立だとね、なんか回ってきてたよ。
ああ、そんな感じだ。一個一人とかじゃない感じ
じゃ
なん
な
だ
かっ
ね。
たなと思って。そう。
そっか。いや、私
ねえ。
はね、中1の初っ端は英語大嫌いだったからね。
へえ、そうなんです
え、
ね。
もう、アレルギー反応みたいな。
へえ、ちょっと
何
意
これ見
外。
たことない。何これ見たことない。何この記号っていう、そ
確
の、
かに。
慣れ親しんだものではなかったので、私にとっては。まあなんか、子供の時にね、NHK の子供番組で見るさ、ちょっと英語で遊ぼう的のは見たことあったから、言葉として例えば、なんだろうな、round とか triangle とかそういうのはね、してないけれど、中1のあの教科書を見て始まった瞬間からものすごいあれ拒否反応を起こしてさ、っていうのを今でも覚えてる。
そうなんだ。
そうなんですよ。
そうか。何がじゃあ違うんだろう。あんまり分析したことなかった。
何が違うんだろうね。なんか新しい、本当に初めて見るものとかに、何もあんまり考えずにすっていける人もいるだろうし、ものすごい新しいっていうだけで拒絶反応的なことを最初に起こす人もいるだろうし、もしかしたら私は中学生の1年生のあの時はそっちだったのかもしれないし、まあ、その後は、まあ、勉強、まあ、学校のね、他の教科と同じような感じで勉強してたから、 そこまでの苦手意識はなくなったけれども、決して得意教科ではなかったかな。
じゃあ玉代さんは本当に向こうに行ってからなんですか、うん、語学っていうのは。
行ってからですよ。もうね、高校3年生の時に留学をしたいですって言って、うちの両親とうちのじいスポンサーでまたじいちゃんにプレゼンをかけて、なぜ私はシドニーに行きたいのかみたいな、うん、で出資をしてもらうわけですよ、
うんうん、
あの高校3年生の友よは、
うん、であ
の時にね、もうちょっとこう英語の勉強の仕方を知ってれば行ったらもっと楽だったとは思った。あの全く喋れない状態で行ったから、
うん、
あの本当にね、毎日泣きながら勉強してたもんね、向こう行ってから喋れないし、なんかクラスとクラス分けで一番下のクラスですよ、それは当然だよね、喋れないから。本当になんかあの学校に行く途中で、あのメルボルンもそうだと思うけど、オーストラリアってね、コーヒー文化じゃないですか、
うん、
至る所にさコーヒー売ってるカフェが朝早くからオープンしてて、みんなこうテイクアウェイでコーヒーね、そうそう、買ってね、
手に持ってね、
手に持ってさ、そうそう、電車歩きながら飲む人もいたりさ、職場とかね、そうそうそう、学校でもコーヒー飲みながらとかいるでしょ
う、うん、
頼めなかったもんねコーヒーが本当にあの一言が言えなくて、
うんうんうん、
なんか欲しくもないのに Tea please とか言ってたりとかしてた。
すごいわかる。あのオーストラリアのコーヒーが、Long Black、
うん、
とか Flat White とか、
うん、
日本にないメニューが多くて、しかも日本人が苦手な L とかが入ってくるじゃないですか。だから私も通じなくて、あのなんで私はずーっとカプチーノしか頼んでない。
カタカナで言ってもなんか通じそう。
そうそう、カプチーノって言ったら通じるから、いまだにスタバ行ったらカプチーノしか頼まなくなっちゃった。
そこ。
そこ本当になんか癖がついちゃって、だから、
うんうんうんうん、
そうそうそうそうね、あの文化が結構ね、最初のハードルですよね、コーヒー頼むって。
そう、最初のハードル。なんか本当にでも今思えばさ、はっきり大きい声で言っときゃよかったんだと思う。なんか本当にえみたいな感じで聞き返されて、それがすごいショックで怖くて言えないみたいな。だけどさ、あんな朝のさ通勤通学時間でごった返しててさ、うん、みんななんかすごいガシャガシャガシャガシャ作ってたりとかさ、次の人次の人みたいにやってるとこでさ、ボソボソって言ったって聞こえるわけないじゃんっていうあらもうなんか店員さんの目見て、私オーダーしてますっていう感じでさ、
ね、
あの Can I have latte please って大きい声で言っときゃ絶対通じたよ、だって今だから思う、
うんいや本当に、そうラテが言えなくて、
うんうん、
そうなんか日本語だとカフェラテじゃないですか、うん、カフェラテって音4つになっちゃうけど、うん、で英語だとまたちょっと違うっていうか L も入るしみたいな。今思い出したんですけど、うんうん、向こうって、うん、で名前はって聞かれるじゃないですか。
あー聞かれるね聞かれるね、
うん、そう、うん、でこっちはコーヒー頼んでやっと頼めた通じたと思ってんのに、その後ブラブラブラって、うん、名前はって聞かれてえとかなって、なんかわかんないの、聞こえないので、
うんうん、
そんなの知らないから、
うん、
答えられないし、
うんうんうん、
司法も司法司法とか言うとなんかシーホースとかなっちゃうでしょ。
シーホースね。はいはいはいはい。
だから大体ね、コーヒー屋さんとは塩って書かれてた。塩、塩、塩ってなってた。
多分。あるあるあるかもしれないですね。
そう、最初の頃はなんか本当そんなだった。で、だんだんスペルで言うようになったりとかして、SHIHR、シーホーとか言ってて。
うんうん。慣れてくれて。そう、慣れだよね。次これ来るなってある程度もう予測できてるとさ、も
う
名前聞かれるって言ったらもう最初から、
うん、
あのスペル言うとかね、
うんうん、とかなんか適当に言うとかね。
ああ、そう、私友達の名前とか言ってた
ミシェオとかね、言うと通じるじゃん。
そうそうそうそう。あともうイニシャルだけにして、TK とかね。友よとか難しいから、
TK とか。そうそうそう。
そうそう
そう。そうそうそう。
やってた、やってた。
ねえ、だからそういうのを知らないと、パニックっていう、
うん、ところ。そうだよね。ある。
いや、懐かしい。
裏を返せばさ、知ってれば、一回経験すれば、うん、あ、こんなもんだって思うから、
うんうん、
そのミニパニックがさ、徐々に徐々にこう減っていって、それが普通になると、
うん、
全然大丈夫になるんだよね。
そうなんですよね。うん、いや、本当経験、ね、経験って大変。いや、また海外行きたいな。なんか
そう、行きたい、ね。
パニクりたい。パニクりたい。って思った。
パニクりたい。
ねえ、パニクりたい。あの、オーストラリアにウェッジーズっていうフライドポテトあるじゃないですか。
うんうんうん、
味ついてるんでしたっけあれ、ウェッジーズって。味はついてないのかな、
ちょっとでもついてるんじゃない、
まあ、
でも
あのね、
あの、サワークリームと、
そうそうそうそう、
スイートチリとか一緒に出てくれたでしょ、
そう、
うんうん、
で。それも最初言われてんの。サワークリームとか、スイートチリとか。でも分かんないじゃん。うんうんうん、なんでそんなの一緒に頼むの、うんうん、一緒になんで食べるのとか思うと、もう全然聞き取れないから、はいはい、そう、ああいうね、パニクるみたいなのは楽しいですよね。
そうなの。それがね、楽しいって思えるのがいいですよね。
でもそう考えたら、楽しいと思ってる私たちは相当な変態なんでしょうね。
まあでも私はその渦中に行った時は泣いてたからね、本当に。
うんうんうん、そうそう、最初ね。
そうよ、そう、18歳のさ、そうだよ、高校卒業したばっかりのさ、
うん、
あの、トムさんは泣いてましたよ。
そっかそっか。で、経験を重ね。
経験を重ね。
ラテが頼めるようになり。
うん、なり、そうそう。
ね、スイートチリが頼めるようになり。懐かしいですね。
そうだね。
懐かしいですね。なんか、なんで、オーストラリアにね、あの、今は結構みんなこう、海外行くとかってあんまイメージがもしかしたらつかない時期かもしれないですけど、
うんうん、
はい。あの、シドニー、特にシドニーに行きたいという方は、ともよ姉さんに相談いただければ
。ぜひぜひ。うん、
あの角のあの店がみたいな。
本当本当、東京とかよりか全然シドニーの方が詳しい。まあ、聞きたいけどね、うんうん、シドニーは。
いやいや、ね、そうやってなんかね、話すとか情報を得るっていうだけでもね、英語に対するモチベーションとかってやっぱ上がるなって思いますね。
うん
うん、そうですね、話してるだけでもすごい思った。
うんうんうんうん、それが大事、うんうん、やっぱり。ね、
はい、
もう苦しくなったらいけない、英語の勉強は。勉強だけどね、勉強勉強と思って苦しくなったら絶対つまらん。
うん、多分なんか脳機能的にも苦しいなとか辛いなとかやりたくないなと思ってやったことってほぼ残らないと思うんですよ、
うんうん、
頭の中にね、
うん、
そうそう、うん、まあ拒絶しちゃうじゃないですか、
うんうん
うん、
続かないしね、
ね、続かないしね。だから英語を学ぶってなった時に、じゃあまずテキスト行こうとかって思う人も多いと思うけど、例えばトムさんとね、じゃあ、あのシドニーでミドルサイズのカフェラテをなんか豆乳で頼むみたいな。じゃあそれを完璧に伝えられて、しかもいくらですっていうところと、うん、あと何？ポイントカードとかあるかな、
うんうん、
ポイントカード、
スタンプカードがある、ね、
スタンプカードがあって、
うんうんうん、
で、名前まで聞かれて、で、なんかいきなり雑談、どっから来たのとか聞かれるでしょ？オーストラリアと普通に聞かれるじゃん。
普通に聞いてくる。全然、ね、え、誰っていう人に話しかけられたりするよね。横からいきなり。
そうそう。じゃ褒めてくれたりとかするしね。
そうそう、なんか、え、そのバッグすごいかわいい、どこで買ったのとか言われたりする。
そんな、なんかいきなり脇から入りつつ、ちゃんとカフェラテをこう、コンプリート、なんかミッションコンプリートみたいなまでするっていうところから、あの、 英語に入ったって全然いいわけで、
うん、そうだよ、
そうそうそう、うんうん、ね、そういう方が入ってくるしね、忘れないしね、
うんうん、そうだと思う。英語の勉強はさ、
うん、
必要な人にはすごく必要なことだけれども、うん、みんながみんなさ、トイックとか英検とか、
うん、
こう何そっちにの勉強をねしなくていいと思うんだよね、
うんうんうん、
必要な人はやったらいいし、
うんうん、
だけど必要じゃない人は英語の勉強の仕方わかんないから、とりあえずトイックやってみるってやんない方がいい、絶対挫折すると思うもん
ねえ、そう、面白いなって思えばいいけどね、
そうそうそう、攻略が面白いからゲーム感覚でね、うんうん、スコア伸ばしたいとかね、そういうのがハマるんだったらやったりと、
うんうんうん、そう、なんかよく言うけど、そのトイックにしろ英検にしろ、やっぱり英語力の試験には変わりないから、英語力を伸ばせば、うん、まあ巡り巡るっていうところもあると思うし、その英語の学び方に、うんうん、決まりはないなっていうのは
ない
思いますよね。
決まりないですね、個人個人違うもんね、
うん、みんな、うんうん、そうそう、だからあのね、セールスの英語コーチも本当みんな特徴が違うので、なんか一緒にねなって学べることとかも違うだろうし、英語に対するアプローチも違うから、
うん、
本当に、
うんうん、
あの自分に合ったな英語コーチとかと出会ってもらって、なんかそこでこう自分に合ったやり方で楽しくね学び続けられるっていう環境整備を、うん、あのまずみんなにはしてもらいたいなって思ってるところでございます。
環境整備はとても大事だと思う。
うん、そうそうそうそう、うんうん、だから特にねオーストラリアシドニーに行きたいという方はあの友達さんに連絡してください。そうそう、ちょっとあのオーストラリア話になっちゃいましたけど、あの友達さんの、
ね、
はい、あの何でしょうね、今どんなことをされてるんですか。
いきなり飛んだな、いきなり飛んだな。
はい、ちょっとね、はい、今どんなことを、もしくはこれからどんな感じでってありますか、なんか。
はい、ですね。英語、ライフコーチとしての活動なんですけども、まずそちらの方がですね、ちょっと今、プログラムにリニューアルをかけております。うん、なので、今月末には、うん、てかあの8月の28日に、新しいプログラムをリリース、予定でございます。なので、そのタイミング等々でね、あの私もセールズのまあ、ホームページの方で、翔さんのね、ホームページに、掲載してもらってるんですけども、
うん、
アップデートとかも、うん、アップグレードをお願いしたいと思いますので、うん、ちょっとぜひ、乞うご期待ということで。
どんな感じにするんですか？
私はね、やっぱり目指すところは、さっきもちょっと話に出たんだけれども、
うん、
楽しくないと続かないっていうところ、うん、あと、そのトイックと英検に関しては、まあ、やらない、
うん
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 う
ん、
というところで進めていきたいと思ってます。
はい。
うん、はい、
明確。
明確で、そこはね、そう、でもほら、ね、トイックとか英検とかですごい特化で見てくれるコーチの達成人もいるから、
うんうん
うん、本当その勉強したいなと思ってる人が、自分、今の自分には、何が合ってるのかとか、
うんうん、
そういうのを何だろう比べて、
うん、
それでその合ってるコーチのところに行けたら一番いいんじゃないかなって私は思ってるからさ、
うんうんうん、本当ですよね、そうそうそうそう、うん、私も本当この仕事をしているのもそこがやっぱ一番強いなと思っていて、なんか英語コーチが増えれば増えるほど、うん、みんなの英語学習が楽になっていくはずで、
うんうんうん、
なぜならそれは自分に本当にあのフィットしたというか楽しく学び続けられる、うん、あの環境が手に入るってことだと思うので、
うんうん、
あのぜひ考えてみてほしいなと思いますね、
うん、はい、本当だね、
うんうん、あとなんかでそもそもじゃあ どういうふうに学びたいんだろうなとか、自分はどういうふうに学んでったらいいのかなみたいなところが迷子だとやっぱり進めないから、そういう時はね、トラストコーチングスクールとか、うん、なんか最初に受けてもらうといいなって思います。
うん、そうだね、はい、やっぱまず自分の棚卸しっていう意味では英語以外のところとかもちょっと深掘っていったりとかすると、また本当に新しい、なんだろう、自分ってこんなことを思ってたんだなっていうような発見があったりとかするからね。
そうなんですよね。それで結果的に、あ、なんか英語じゃなかったなってなってもいいと思っていて、
全然いいと思う。
そうそう、うん、なんかね、だからより、まあ、自由にいろんな選択肢があるといいななんていうふうには思ってますね、うん、じゃあ今月28日の、
ね、はい、28日
はい、バースデーまでに、
はい、バースデーです
リニューアルを発表するということで、
はい、
うんうん、わかりました。じゃあちょっとね、このブログの方にもホームページとかのリンクは貼っておくし、あとはどこが一番発信が多いんだ、ともよさんは。インスタか。
うん、インスタかな。インスタ。
ストーリーズとか結構上げてます
ね。ストーリーズ上げてますね。
うん、はい。なんで、インスタもぜひフォローしていただけるといいなと思っております。
はい、ぜひぜひ。
はい。あと、なんだっけ、こんな感じそうね。こんな感じになりましょう。はい。あ、はい、あとあれですね。ともよさんが7人目のセールス英語コーチでした。次、
そうだそうだ、
はい、テレフォンショッキングなんで、ご指名をいただければと思うんですが、ともさんさ、ね、日本にいなかったからさ、テレフォンショッキングって通じない人、うん、
一瞬何のことだろうと思ったんだけど、なんだっけ、いいとも、
そう、来てくれるかな
やってた、いいともでしょ、いいとも、
うん、
そうだよね、なんか それかなとちょっと思った
それです、だんだんそれになってきましたが、はい。
わ、はい、かりました。ではですね、はい、ぜひぜひ、じゃあ、みちさんに次はお願いしたいな。みちさん。
はい。わ、うん、かりました。みちさん、聞いてるかな、聞いてないかもしれないけど、はい。みちさんに、では、声かけてみようかなと思います。
はい。
みちさん、なんでみちさんにしようと思ったんですか？
みちさん、さ、もう、なんだろう、野菜ソムリエの資格持ってますよね、みちさん。
持ってる、持ってる、持ってる。
そう、なんかやっぱり、面白そうじゃないいや、なんていうか、英語コーチとしての顔のみちさんももちろんいるけれども、うん、やっぱり私たちってさ、
うん、
いろんな面を持って、それで例えば山道志保っていう人間がいたり、小森友よっていう人間がいたりするわけだから、
うん、
いろんな側面がある中の一つの関わりが英語でしょ？
そう、そう、
そう。そうそう。だからそのみちさんのその英語以外の部分のその野菜ソムリエっていうのは、うん、いや、すごく、うん、面白いなと思って、ね、みちさんに聞きました。ね、
はい、わかりました。じゃあ、ちょっと声かけてみます。
ぜひぜひ。
はい、ともよさん、じゃあ今日は貴重なお時間いただきまして、ありがとうございます。
いいえ、こちらこそどうも、呼んでいただいてありがとうございました。
はい、ではでは皆さん、聞いていただいてありがとうございます。また。
ありがとうございました。
はい、失礼します。
はい。じゃあまた失礼します。